経済総合分析手法です。本日は執着と専門性についてお話ししますね。専門性を極めるというと素晴らしいことです。ただしそれは執着でもあるんですね。一つの専門的な技術をね極めた、だけどそれはその当時の経営的な課題ですね。それをから出てきたものですね、技術というのはね。だからその世代が終わるとひょっとしたらその技術ってな日の目を浴びなくなるかもしれないんですね。その時にそれまでね、中年の時代までね、彼が技術者がねそれを積み上げてきたということのね、先端技術ですね、特にね、基盤技術であれば、一生働き通せるだろうけれども、化学工学とかであればね潰しが効くでしょうけれども、先端科学技術というのは、賞味期限が短い可能性がありますね。もしそれが経営課題というかその時の市場で求められなくなっていくと、その後どう潰しを効かせればいいのでしょうかということですね。なかなかまず認めたくないわけですね、その現状をね。時代が変わったという現状を認めたくないでしょう。なぜかというと、その彼が中年であったその時代までは大先生で通っていたわけだからですね。だけれども時代が変わってそうするところっと立場が変わってくるんだけれども、どういうふうに身を振ろうかってことになるんですね。でやっぱり中年になってやっぱり技術の前線に立つというのはやっぱり大変なんですね。やっぱ体力的な問題もあるだろうし、そしたらどうするかっていうと、やっぱり後任の指導に回ったりするんだけれども、やっぱりその場合にはいくら技術を教えるといっても、もう少し柔軟性のある分野を教えようかなってことになるけど、やっぱりそしたら教養が必要になってくるんですね。でこの教養っていうのはいろんなことをまんべんなく知るということでもあるけれども、バランスを知るってことですね。立ち位置を知るというか、でそれを体現させることで、生徒たちにねやっぱり立ち位置とバランスを教えるということですね。それを通じてやっぱ君たちの立ち位置はどのあたりかなっていうのをね考えてもらうことですね。そうすることで悔いのないポジショニングね決めていくことができるだろうということが教養過程なんですね。だから教養過程っていうのはなんでバランスよくカリクルムを取らせるかっていうと、カテゴリーごとでですね、やっぱバランス感覚を覚えさせるためっていうのは大きいわけですね。やっぱりその内容一つ一つをね詳しく教えたいんだったらもっと詳しい内容をつければいいんだけど、どちらかというと教養過程の内容ってやっぱ他との関連性とかねそういったことを教えますよね。深く専門を突き詰めさせるよりもね。だから立ち位置バランス位置関係を教えるというところですね。それが教養過程なんですね。でその教養に回るっていうほどの柔軟さはあるのかなというところですね。だからなかなかやっぱり人の人生はどこでどう転ぶかっていうのは専門性が一生通じるものなのかどうかっていうのは大きいところですね。で技術的な専門性は結局スキルというところ技能に落とし込まれていくわけですよね、数年もすればね。だから決してその専門を学んだ人だけにできることではなくなってくるわけですね。具体的に半導体を作ったり携帯を作ったりするのは技能の人ですよね。そしてまたその改良であったら技能マネージャーができるようになってくるわけですね。技術者ももちろん関わっているけれども、技術者が全てができたという時代は数年で終わっていくわけですね。どちらかというとそれ以外の人々そしてお客様を取り込んで市場経済の中に放り込まれていくわけですね。それをまずプライドがそれに耐えられるかということと、そして現に食えるかということですね、その中で。だから技術者というのはことさらむしろ柔軟性も必要なんですよね。やっぱり基礎を重んじる立場が必要なんですね。だから先端技術をやっていてもね、やっぱり五大分野の基礎っていうか、それのどこに自分は位置するのかぐらいのね やっぱ位置感覚があったらね、やっぱりその50を超えたりした頃にやっぱり生徒にまあ基礎教養を教えるということができるようになるわけですね。教えるというか、まあ自分も管理職のポジションにね、経営者や管理職のポジションに収まってね、後進を育てていくということですね。そうなることができればいいわけです。だからまあ MBA を取るとかいう形の問題というよりも、なんていうのか、やっぱり教養があるっていうことです。まあバランスと位置感覚ですね、これがあるといいわけです。でむしろ大きく跳ね上がるチャンスもあるわけです。例えばまあシンガポールなどで、まあ、商業の街として有名ですけれども、そこで働いている人の経歴はというと工学系の人がやっぱ多いわけです。そこを行き交うものっていうのはやっぱり工業知識は不可欠なわけです。シンガポールでは例えばその石油のトランジットなどが行われてますね。トランジットするときにまあ生成するわけですよね。だから化学合成の設備とかがやっぱり重要ですね。でもちろん化学合成の知識も大切だけれども、そのやっぱり石油商品を扱うためにはやっぱ化学工学の知識があるとねいいじゃないですか。だからその扱う商品のやっぱり知識を持っている、技能を持っているということで、やっぱり技術者はね優遇はされますね。もちろんそういったようなこうポジションに収まることができればやっぱりとても有利なね言い方ができるんですけれども、だからそうですね、やっぱり市場との対話の仕方なんですね。やっぱり技術こそそれが必要かなと思いますね。ものを作るだけでなく流通させるというところですね。そこにもやっぱり目を配ることができればね、やっぱキャリアの幅が広がるかなと思うんですね。日本人はやっぱりこの製造という部分にやっぱプライドを持っていて、なかなか流通というところにね目がいかなかった傾向もあるけれども、やっぱり流通はやっぱり非常にやっぱり人々に貢献する分野だなってことですね。やっぱ作っても流通させなければね、お客様のいるお店まで届かないわけですからね。やっぱり倉庫に並べておいてもお客様には訳がわからないわけです。お店まで届けてやっぱりちゃんと展示陳列しないとわからないんです。まあネットショップというものもありますけれども、であればやっぱりその、ね、ネットの倉庫まで運ぶ流通もやっぱ必要ですよね。いかに流通が必要かということなんです。もう日本はやっぱりこの流通に対する基礎教育もほとんどないわけですね。もう企業が全部流通もやっぱり管理しちゃっていますからね。で企業の流通をその運送会社のね上にやっぱアマゾンとかがもういきなり乗っかってしまったんだけども、まあ、B2B であったらやっぱりその輸送管理会社っていうところがあったりしますからね。そういうところの教養をねやっぱりみんなで教育していくと、やっぱりみんなでそういうところのねやっぱりやっていくことができるかなと思うんですね。そういった分野で日本も伸びてくると、まあ、異縁権っていったようなこともありますよね。より遠くへ行く権利っていうのを主張することで、まあ、日本もトランジット拠点にもっとなれるかもしれません。そしたらやっぱりその流通の中でもっとそのチャンスを得ることもできるでしょう。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。